ジオもっこもこパレード。
ただぶろ。
ございます。ともきんです。本日は4月3日月曜日の夜23時24分に収録しております。毎年この時期は何があるかと言いますとですね、あれですよ、レッスルマニアなんですよね。ちょうど今日月曜日なんですけども、アメリカ時間の、土曜日と日曜日に、あったやつが、ちょうど今日と昨日と配信があったというわけです。僕はですね、毎年この3日、今日出た、今年出た4月3日の月曜日、第1月曜日ですね、はお休みをいただきまして、レッスルマニアをちゃんと見るというのを決めております。これもう年間行事で決めてるんですね。レッスルマニア休暇言うてねやっとるんですが、うかつにもですね、今日は午前中になんと会社のミーティングを入れてしまってまして、昨日仕事やったんですけども、仕事帰ってきてからレッスルマニアの初日を見始めたのが確か10時ぐらいで、3時ぐらいまで見て、あと1時間半か2時間か残した状態で寝たんですよ。で、朝起きて午前中だけ仕事に行って、あと続きを見ると、でまた今日の夕方6時やったかなから8時ぐらいまで、Zoom で、ちょっと会議があったんで会議に出て、また続きを見ると、ちょっと細切れながらもようやくレッスルマニア2日間見れたので、そんなに需要があるかどうかわかんないんですけども、レッスルマニアの、感想会、的なものを、ちょっとお話しできればなと思っております。今回のレッスルマニアなんですが、ハリウッドでやってましたね。僕見に行ったやつも確かハリウッドやったと思うんで、もうずいぶん前なんですけども、やっぱりいいっすよね、レッスルマニアね。今回で何番目だ ?37 やったっけね、確か。39や。レッスルマニア39ですね。もう39年もやっとるんですね。で、昔から比べると、形もずいぶん変わってきまして、今回は、そのハリウッド、にあるハリウッドにあるサイファイスタジアムやったかな、っていうところでやってました。で、実はこれね、昔はレッスルマニアって1日だけの行事だったんですけども、コロナの時に、会場借りてできなかったじゃないですか。あの時に配信オンリーになって、でおそらく、サービス的な感じで1日ではなく土日2日間でやったんですよ。それが今リアルに戻ってもそれは残ってて、今レッスルマニアはレッスルマニアサタデーとレッスルマニアサンデーと2日間のイベントになっています。殿堂入り、ホールオブフェームが金曜日にやってるんで、まとめると3日間のイベントになってるわけですね。コロナがきっかけでレッスルマニア自体がでかくなったというわけです。そんだけ選手がおるってことですよね。単純に試合数も増えてますからね。なので、今回はまずサタデーから順番に見たわけなんですが、それをちょっと振り返りたいなと思っております。全部の試合はね行かないんでね、さささと行こうかなと思います。なので、見てない人にとってはちょっとネタバレも出てくるので、この辺で止めていただいたら、まだの方はね、ネタバレあるので、止めていただいたらと思います。はい。では、早速、一試合目から追いかけていきたいと思います。まず、土曜日の一試合目。なんとですね、オースティン・セオリーとジョン・シナのシングルマッチでしたね。US 王者だったかな。かけてやるんですけども、このオースティン・セリーっていうのがすごいプッシュされてるんですよね。2軍から1軍に上がって、おそらく今で1年半か2年ぐらいなんですけども、最初からビンスと絡んでるスキットを作ってもらったりとか、ものすごいプッシュされてる感じがするんですよね。 で、一体どういうふうに、これから育っていくのかなと、楽しみにしてたんですが、なんとレッスルマニアで、まあ、第一試合目と言っても、ジョン・シナとね、シングルってすごいじゃないですか。ジョン・シナってもう、押しも押されぬスーパースターですよ。その人とシングル、ね、組んでもらえるなんて、もう、お前はもう、猛プッシュされてるぞみたいなのを言われてるみたいな感じなんでね、本人にとったら、すげえプレッシャーだったんちゃうかなと思うんですが、まあでも良くも悪くもオースティン・セオリーっていうのはなんかあんまりこう表情も出さずにでいい試合する選手なんですよね。あの人日本には来たことないんかな。なんかなんか不思議な魅力のある選手、僕個人的にはあんま好きじゃないんですけどでもめっちゃプッシュされてますよね。でシナが試合してるのが僕ほんま久しぶりで何年ぶりやろ、4、5年ぶりぐらいに見たんちゃうかなと思うんですけど、なんかこう痩せてちょっとおじさんになってて、髪がね、少し薄くなっててね、ちょっとそれ正直ビビりましたね。こう、年月っていうのは結構怖いなと思いました。で、ジョン・シナという選手が、なんでこんなに受けたんかなって、ちょっとこの試合を見ながら思ってたんですよ。もちろん、独特の動きとかね、言葉が巧みとか、いろいろあるんですけど、どっちかいた昔プロレスは下手やった選手なんですよね。でもこうぼんやり見てるとですね、このオースティン・セオリーとジョン・シナってね、なんとなくこう雰囲気が似てる気がするんですよ、顔がね。だからおそらくなんですけど、このザ・アメリカ人みたいな顔がアメリカ人にはウケるんだろうなと。なのでジョン・シナもプッシュされて、まあそれなりにオーバーしましたし、でオースティン・セオリーもまあこれからプッシュされて、きっとオーバーするんだろうなという感じがしました。やっぱ日本人でも、まあ、なんか濃い顔とか薄い顔とかあるじゃないですか、その気質的に好きとか嫌いとかね。多分このジョン・シナとかオースティン・セオリーの顔ってウケるんやろうなと思います。まあその答えが出るのは多分5年後とかやと思うんでまあ覚えておいてください。きっとねいい線いくんちゃうかなと思います。次、タッグの 4way がありました。まあいっぱい出てたんですけど、リコシェがね出てましてね、場外へのシューティングスタープレスやってましたね。すげえなーって感じでね、神戸でやってたのにね、今やもうレッスルマニアですよ。偉くなったもんですね。まあ最終的に負けちゃいましたけども、とってもいい、働きをしてました。第3試合、セス・ロリンズ対ローガン・ポール、セス・ロリンズ対ローガン・ポールがねこうやられるのはすごいんですけど、あ、皆さんローガン・ポールってご存知ですか？ローガン・ポールっていうのは、あれですよ。YouTuber ですよね。2300万フォロワーいるらしいです。まあ、日本で言ったら、ヒカキンみたいな存在なのかもしれないですけど、結構ね、スポーツ得意で、プロレスだけじゃなくて、ボクシングとかも、やってたことがあるような感じです。だからまあ、ヒカキンではないな。柴田なのかな？わかんないけど。でもなんかこう、スター感がねあるんですよね。まあアメリカ人やからこうショーマンシップがあるのかもしれないんですけど、なんかこう桁違いのスター感がすごいなと。で無駄にこう身体能力高いんですよね。ジャンプ力めっちゃあるし、体綺麗しね、表現力もあっていいなという感じです。でなんか去年のレッスルマニアに初出場した時はこのトレードマークとしてね、首からポケモンのカードをぶら下げて入場してたんですけども、そのカードがなんか1000万か2000万かするめっちゃスペシャルなカードやったらしいですね。今回はそれはねなかったんですけども、そんなすごい人がいるんですよね。今うちのね甥っ子がねポケモンとかもうダダハマりしてるんですよ。だからそんなに言ったらあのカードのすごさがわかるんでしょうけど、僕はちょっとわかんないんでね。はい、ローガン・ポール覚えておいてください。まあセス・ロリンズもねやっぱりいい選手っすよね。あの人ねすごい良かった。後でもまた出てくるんですけど、こうセス・ロリンズとかの入場シーンがすごい良かったですね。あの演出いいなと思いましたね。はい、次、ベッキー・リンチ、リタ、トリッシュ・ストラタス組対ダメージコントロールですね。ダコタカイ、イオスカイ、ベイリー組ということで、ここで、白井イオスカイが出ました。で最近こうねプッシュされてるダメージコントロール、一体どんなカード組まれるんかなと思ったら、なんとこうホール・オブ・フェイマーですね、殿堂入りしたリタとかトリッシュが出てきて絡むというので、まあ顔見せ的な試合になるんだろうなと思いつつ、でもこういうねレジェンドと絡めるっていうのはすごいいいことですよね。でやっぱりね、 まあ、僕らまあまあ長いこと見てるからなんですけど、リタの曲がかかるとすげえ上がるんですよね。でトリッシュの曲もやっぱみんな上がるんですよね。お客さんもすごいうおー言うからやっぱええなと思ってね。でもちろんベッキーの曲もすげえなと思うんですよね。やっぱ入場曲って偉大ですよね。今回もうレッスルマニア全体通してね、入場曲の素晴らしさをねめちゃめちゃ感じましたね。はい。で、トリッシュとリタはまあまあまあ、試合はしてない人ですよね、最近はね。レジェンドなんでね。だからまあ、ダメージコントロールの3人はまだまだバリバリの3人なんでね。そこの3人が、まあ、試合をコントロールするというか、そんな感じですね。リタの、ちょっと無理やりなコルバタをきちんと受けるイヤが偉いなと思ったりとか、そういうふうな、ことを感じました。でリタとトリッシュが一体何歳なんだろうなと思って見ながらこう調べたら、なんと47歳なんですよ、僕のちょっと下で。今日本人で言ったら誰なんかなと思って調べたら、47歳の女子プロレスラーって現役ではどうもいないみたいで、ヒューガー・アズミ、キャンディ・オクス、お向かい美智子、このあたりが47歳らしいんですよね。僕が JWP めちゃめちゃ見てた時の、まあ大向かい LLPW やけど、の世代の人たちです。キャンディーとかヒューガーアズミとかが今出てきたらあんな扱いになるんか。いや、もうちょっと動けるはずだちゃうかなと思いながら、ちょっと見てましたね。ほいでもね、やっぱり、イオスカイ、シライオっていうのは、やっぱ全体的にこう、プッシュされてるのかなと思うんですけど、本当にねいいところでね目立つような流れになってました。うん。で今回は、ダコタカイとイオスカイが主にリタとトリッシュを相手して、でベッキー・リンチとベイリーはもともとねライバル関係なので、そこがメインで進んでいって、あと2人が2人対2人で関わるみたいな感じになってましたね。まあぶっちゃけ言うとベッキーとベイリーのシングルマッチでも良かったんですけども、ちょっとやっぱりねテーマがあるので重くなるんですよね。だからやっぱダメージコントロールにして、あとレジェンド入れて全体的にちょっと薄くしたようなマッチメイクやったかなと思います。ダコタカヘのいいとこが全然見えなかったらちょっと残念だったなと思うんですが、まあイオスカイがすごくいいプッシュされてるなと思って、まだまだいけるねあの人はね。ただ相変わらずね、ずっと日本語なんですよね。英語苦手なんかな。ちょっとそれがね、やっぱ英語喋れた方が絶対いいと思うんでね、そこはちょっと頑張ってほしいなと思います。試合は面白かったですよ。はい、第5試合。レイ・ミステリオ対ドミニク・ミステリオ。息子さんですよね。確かこれ、去年とか一昨年のレッスルマニアで、兄弟ちゃんは親子でタッグ組んで試合をしてたと思うんですけども、その時はね、正直ね、まあ、レイ・ミステリオって言ったらすごいレスラーじゃないですか。だから親の七光でね、入れてもらっただけの、まあ、ルチャドールかなと思ってたんですが、まあ、いろんなこうストーリーがあって、今、ドミニクは、まあ、敵、まあ、ヒールになっとるんですよね。で、やっぱヒールになるとね、なんかやっぱええ顔なってるんですよ。なんかこう、去年までほんまぼーっとしたお兄ちゃんやったんですけどね、なんかほんまにちょっといい顔になりました。今、フィン・ベイラー、とか、リアリプリーとかと一緒のジャッジメントデイっていうところにいるんですけども、やっぱいいっすよね。で僕お芝居ね昔やってて、で何回か悪役をやったことがあるんですけども、悪役はねええんですよね、やっぱりね、おもろいんですよ。だからドミニク今すごい楽しいんやろなと思いながら、見てました。でミステリオの入場でね、ローライダーって分かりますかね、低い車、でっかいアメ車でこうガッタンガッタンするようなローライダーで入ってきてて、でローライダーの入場ってエディ・ゲレロがやってたんですよ。でその今回のミステリオの入場でなんとそのねエディのテーマ曲が少し使われたんですよね。もうそういうのをねちょいちょいしおるんですよ、 WWE っていうのが。だからまあ新しいファンも、まあ、分からへんかもしれへんけど、古いファンがすごい喜ぶ仕掛けをねもうちょこちょこ入れてきてて、なんかもうええなー思って、うおーと思いながら、見てました。でまあ肝心の試合はですね、いわゆる親子喧嘩なんですけども、ドミニクがねすごいいいくてですね、WWE の 常套手段としてね、家族を結構使うんですよね。なので今回レイ・ミスティリオの奥さんと娘さん、まあドミニクにしたらお母ちゃんと、あれ妹さんなんかな、がリングサイドでいてて、ドミニクが母親をバカにしたりとか、すると母親が怒ってドミニクの顔を平手打ちするとかね、なんかそういう演出もあったりしてて、すごい良、かった、分かりやすい、話でしたね。でやっぱりね、レイ・ミステリオっていう選手はちっちゃいんでね、年齢ちょっと分かんないんですけど、今回ホールオブフェームもね、殿堂入り選ばれたんですけども、やっぱすごい選手ですよね。ミステリオの前にもおそらくたくさんのルチャドールが WWE に上がってるはずなんですけども、やっぱ今のきちんとこうアメリカのプロレスと、まあメキシコのプロレス、まあ、ルチャとこう混ぜた人っていうのはやっぱミステリオやったのかなと思いますね。まあエディ・ゲレロっていうのももちろんそうかもしれないんですけども、やっぱミステリオだったんだろうなというような感じがしますね。僕は昔ね、 WAR の大阪府立で、ミステリオ対ザ・グレート・サスケやったかウルティモ・ドラゴンやったかの八冠戦を見に行ったことがあったんですよ。あの時まだレイ・ミステリオジュニアっていう名前でしたけどね、あの時若かったんですけど、レイ・ミステリオは本当にもういいレスラーやったよなって今思うとね、思いますね、ほんまに。また後で出てきますけども、その殿堂入り式典の時のレイ・ミステリオもなんかちょっと印象的でしたね。はい、次、6試合目、リア・リップリー VS シャーロット・フレア、女子プロレスラーの、タイトルマッチですね。この試合とは直接関係ないんですけど、なんかの記事で読んだんですよ。リア・リプリーっていう選手が、昔確かスターダムに来てたんだかな、なんかそんなんで、今は全然イメージちゃうんですけど、実はね背が小さいんですよ。でもこの大きく見せる努力と工夫をしてるみたいな記事をね読んだんですけども、確かにリアの所作はそんな感じに映ります。やっぱ大事なことやなと思って、見てました。で、シャーロット・フレアっていうのはもちろんもともとタッパもでかいし、美しい人、足も長いしね、手も長いしね、かっこいいんですけども、それに負けず劣らずリアの大きさっていうのを感じた試合でしたね。あとまあ、どうでもええんですけども、レッスルマニア39年の歴史の中で初めて、リングアナもレフェリーもレスラーも全員女性やった、という試合やったらしいです。これが初めてらしいですね。試合はね、なんというか本当にいい試合でしたよ。でシャーロット・フレアっていう選手が、僕まあ負けてのは何回も見てるんですけど、レッスルマニアで負けるっていうのは見たことなかったんで、シャーロットからレッスルマニアで取ったっていうのはすごい、リアはすごいなと、まあ押されてるんでしょうね。ジャッジメントデーも勢いあるし、リアっていう選手は本当にいいですよね。もっともっと活躍するんでしょう。その次、これはまあ試合じゃないんですけども、ザ・ミズ対パット・マカフィーっていう、まあ試合じゃない試合が一瞬組まれてました。ザ・ミズは、まあ元々を正すとですね、あれなんですよ。日本で言ったら、アサヤンみたいな、素人発掘番組、WWE もタフイナフっていうのやってて、そこから出てきた、スーパースター。です。まあ素人さんから出てきた、もともと俳優さんやったんかな、出てきたスーパースターで、パット・マカフィーっていうのはアメフトの元選手なんですけども、弁が立つので、スポーツ解説とかの仕事をどうもしてたみたいです。で最近 WWE に関わりだして試合とかもたまに、したりしてたんですけども、今回も、ザ・ミズ対パット・マカフィーという試合が組まれたんですよ。このパット・マカフィーっつうのはね、そのアメフトの選手にしたちゃまあちっちゃいっちゃちっちゃいんですけど、ムーンサルトとか普通にするし、すげえんですよ。やっぱこう身体能力半端ないなみたいな。だからああいうね、スポーツの選手、プロスポーツの選手を使うのがほんまに上手やなと思うんですよね。だからまあ日本で言ったらプロ野球の選手とかをもっとこう上げると、まあ批判食らうんかもしれへんけども、うまく使えばね、注目を集めることになるんじゃないかなと思ったりもします。はい。で次が初日のメインイベント、サミゼイン・ケビン・オーエンズ組対ウーソーズ、これはブラッドラインっていうユニットの、ウーソーズがタイトルマッチですね、タッグのベルトをかけてやったんですけども、もうね、このサミゼインとケビン・オーエンズっていうこの関係性がね、もうエモいんですよ。 ご存知の方はまあたくさんいらっしゃると思うんですけど、もともと2人は友達なんです。昔からの友達、プロレス好きの友達で、でそのまま、プロレスラー、インディーでプロレスラーとしてデビューして、2人とも WWE にたどり着いたというような選手なんです。サミゼインなんかは DDT に来てましたよね。エルジェネリコやったっけ、っていう名前でやってましたし、ケビン・オーエンズは確かゼロワンに来てたんちゃうかな。まあなんかインディー時代がすごい長い2人で、まあインディーの帝王やったんですよね。それがまあ WWE でも完全に定着してるんですけども、まあ元々がお友達っていうこともあって、その昔の写真とかがいっぱい挿入されるんですよね。そこら辺の話をもするとね、もうエモいんすよ。なんかもう関係性がクソ熱すぎてね、ストーリー作りやすいんか、もう何回も何回もね使い回されてますよね。でも僕この話好きすぎてもう毎回泣けるんですよ。でまあ何があったかというと、ウーソーズと相手の方があれですよね、ローマン・レインズ、がやってる、まあサモアンの親族なんで、あの辺全部いとことかなんですよね。そこらが今ベルトを独占してて、で、なぜかそこにサミゲインという、まあ、なんじゃ、普通のアメリカ人、カナダ人やったかな、が、ブラッドラインに入ると。ブラッドラインって、まあ、血族ですわ、要はね。で、一体どんなことになるんかなと思って、多分、この1年弱ぐらいに入ってたんですけども、ちょっとね、ブラッドラインのやり口が汚いと、あとケビン・オーエンズが関わり出してからやっぱ友達なんで、元親友なんでね、ケビンはまあボコボコにでけへんというところで、2ヶ月前のロイヤルランブルかね、あの時にローマン・レインズ対ケビン・オーエンズっていうシングルマッチがあって、でそこでボコボコにもうブラッドライン対ケビン・オーエンズみたいになっちゃって、ボコボコにやっちゃったんですよ。でサミゼイン自体はブラッドラインには痛いんだけれども、でもやっぱりケビンをそこまでボコボコには要せんと、だから椅子を持ってこれから殴ろうとするローマン・レインズを止めて、いやちょっとそれはやりすぎちゃうかって、もう十分やで言うたんです。でもローマン・レインズはそれではあかんと、じゃあお前が殴れっつって椅子を渡したら、見事に裏切ってローマン・レインズの背中をボコン殴って、でサミ全員はみんなからボコボコにされてで、まあこの2ヶ月間の間でまたケビン・オーエンズと仲直りして、で今回ウーソーズとの、まあ、タイトル戦というような流れになってます。まあこのサミ全員っていう人のキャラクターもね、またいいんでしょうね。こう悪役になってるんですけども、やっぱこう根っから悪役になれへんというか、ちょっと明るいキャラクターというか、多分アメリカ人、まあ、日本人もみんなサミゼインのことは好きやと思うんですよね。だからそのサミがこう悩んでるとかね、そういう表情を出すのがすごくうまくて、そういうのがチラチラ出てくるから、こうサミの本当に一挙手一投足に心が動かされる、そういうふうなこのストーリーラインで、迎えたこの試合やったんですよ。で、先ほどちょっと言いましたけども、セス・ロリンズの曲とか、パット・マカフィーもそうですよね。で、サミもそうなんですけども、曲がね、歌える系が最近どうも流行ってるみたいで、しんすけ中村とかもそうですよね。お客さんが歌えるやつはね、やっぱりなんか上がるんですよね。なんかこう、めっちゃ盛り上がるんですよ。特に、サミ・ゼインの曲はね、めちゃめちゃ明るいから、まあ、いいんですよね。もう、雰囲気作るのにすごく良くて。めっちゃいい。でもこう悲壮な感じがしてね、もう本当にこう手のひらの上でね、こう気持ちをこう揺さぶられるような、そんな試合前ですよ。それで、試合自体は本当にまあいい試合ですよ。本当にサミゼインとケビン・オーエンズとウーソーズですからね、外れは絶対ない、試合だけ考えても。でもやっぱここまでのストーリーとか、試合の流れとかもほんまに素晴らしくってね、なんというかね、もうサイコロジーってね、アメリカのプロレス好きな方は多分サイコロジーっていう言葉よくご存知だと思うんですけども、これがサイコロジーやなという、ほんまにいい試合でしたね。こんな試合やってたらそらレスラー泣くし、お客さんも泣いてたし、僕も見ながら泣いてしもって、めちゃいい試合 やっぱこの試合、初日のメインでよかったなぁと思いましたね。まあ、ついでなんですけどね、最前列でね、ちょうど画面の端っこぐらいにね、見切れるぐらいのめっちゃ太った人の T シャツなんで、マッチョマンやったんですよ。マッチョマンって書いた T シャツを着てて、それがちょいちょい映るのがちょっと気になったんですけども、このメインの試合、まあ、めちゃ良かったです。もし見る機会があったら、ぜひ見てほしいんですけど、試合だけ見てももちろんいいんですけど、ここに来るまでの過程をぜひちょっとおさらいしてみてもらったら、試合終わってから泣いてる女の人がいてたんですけど、あの人の気持ちになれると思います。僕もほんまにもう泣きましたね。これ今日の夕方ぐらいだったかな。泣きましたね。はい、ちょっと今また思い出して、うるうる来てますけども。で、2日目、こっから2日目です。あれ、20分ぐらいで終わろうと思ったけど無理やな。まあええか。こっから2日目です。2日目は、まあ、ちょうど今日の朝ぐらいにやってたかな。同じ会場で、やりました。ちなみに1日目はですね、8万497人入ってたそうです。8万497人やからね、すごいっすよね。もうびっしり、気持ちいいぐらいいっぱいでしたね。で、2日目は、なんとね、昨日、気になった、最前列のマッチョマンの、着た太った T シャツの人がまた同じとこにいて、またマッチョマンの T シャツを着てて、それがもうね、試合のために映るのがまあちょいちょい気になりました。もうこれはずっと試合を通して気になったというのがまずメインの感想。で、2日目第1試合、ブロックレズナー VS オモスという試合。まあでかい人の試合ですね。まあ言うたら悪いけど大味な試合でしたね。でもでかい人の試合ってね、基本的に盛り上がるんですよね。ブロックレズナーがちゃんとこうジャーマンしたりね、でっかいのを、F5 やったっけな、やって、まあ盛り上がりましたよ。2試合目、ショーケースって言って、女子のフォーウェイタッグマッチがありました。まあシェイナ・バイズラーと、あれ誰やったっけね、出てこへんけど、バッドアスが組んでたんですけども、ガチっすよね。2人は UFC 出てる人だからね、ガチやなと思いながら見てました。はい、結果は覚えてません。第3試合目、グンター VS シェイマス VS ドリュー・マッキンタイヤーという、これも、まあブロックレスラーとオモスみたいな感じのでかい人の試合でした。まあ気になったのはあれですね、オーストリアとアイルランドとイギリスという3人の試合やったんで、国際色豊かでいいなと思いました。まあどっちかっていうと3人ともこうゴツゴツ当たる系の、プロレスなんで、大味な試合になるんですけども、でも面白かったですね、この3人の試合は。ブロックレスナーとオモスよりも全然面白かったなと思います。2日目ね、ちょっとこういうゴツゴツ系多かったんで、割とさらっといくかもですね。4試合目、これがローの、女子王座をかけてですね、ビアンカ・ブレアと我らがアスカの試合、シングルマッチが組まれていました。で、アスカが確か、あれですね、2ヶ月前のロイヤルランブルぐらいで復帰したんやったっけ、その後やったっけね。なので、2、3ヶ月ぐらいでレッスルマニアでシングルを組んでもらえる、しかも王座戦、すごいですよね。やっぱかなり期待されてるってことやなと思うんですけども、やっぱりアスカの試合面白かったんですよ。まあビアンカ・ブレアっていう人が正直まあそんなに試合が上手とは思えないんで、僕はね、あれなんですけども、やっぱアスカっていう人がおるから、まあうまくできてたなと思います。でやっぱね、アスカね、まあカナなんですけど、あれぐらい悪が強くないとこうレッスルマニアでシングルとか組んでもらえへんやろなっていう感じが見てて感じましたね。美しい試合とか綺麗な試合とか、試合が上手とかね、そんなもちろんそれも大事なんですけど、やっぱあれぐらい悪がないとあかんのだろうなと思いましたね。ね、まあこれは悪口でも何でもないんですけど、サレイが結局 NXT のままね帰っちゃったじゃないですか、日本にね。やっぱサレイではちょっと悪がなかったのかなと思います。だからアスカは もっともっと頑張ってほしいですね。帰ってきてももちろんスターダムだろうがどこだろうが上がれるとは思うんですけども、いや、やっぱりもっと行くとこまで行ってほしいなと思いますね。はい、第5試合目、これはちょっと厳密には5試合目じゃないんですけど、ザ・ミズ VS シェイン・マクマホンという試合がありました。昨日の、ミズ対パット・マカフィーと同じで突然組まれた試合なんですが、シェインがね突然出てきたんですよ。あの曲がかかって、わあ、シェイン帰ってきた。なんかね、なんか記事を読んでると、どっかの電気自動車の会社の取締役かなんかに入って、普通に仕事してるみたいな記事を読んだんですよ。だからもうシェインは帰ってこへんもんやと思ってたんですけども、なんとシェイン帰ってきたんですよね。で、ミズとするということで、おそらくストーリー上ではマイクアピールはなかったはずなんですけども、一言だけ、なんか帰って、久しぶりやのみたいなことは言ってありました。で、残念ながらですね、ちょっとこうやりとりの中で足怪我しちゃって、いわゆるリープフロックを、して、おそらく着地ミスったんでしょうね。立てなくなっちゃって、ダメになりました。でも、その後に、その試合を組んだスヌープドッグっていう、まあホストの人が、ホストっていうかあの、レッスルマニアのホスト役の人がね、起点を聞かして、その人が試合を締めて、終わりました。スヌープドッグもそうやし、MC、リングアナウンサーも、ちゃんとこう、アドリブ聞いてすごいなと。もちろん大学からの指示があったんでしょうけども、怪我してから動けなくなって、ほんと短時間で、コココッとこう、進行できたんでね、やっぱ、ああいう時の凄さってあるよなって。思っちゃいましたね。まあ僕は職業柄そんなことばっかり見てるんかもしれないですけど、すごいなと思いました。第6試合、エッジ対フィンベイラー。フィンベイラーってあれですね。何だっけ、ミスターじゃなくてプリンスデイビッドですね。今フィンベイラーは先ほどから何回か出てきてますジャッジメントデイのまあ親分みたいな感じですね。で、これがケージマッチでやってて、まあまあ凄惨な試合になったんですが、なんと今回のフィン・ベイラーはデーモンバージョンということで、これたまにね、デーモンバージョンするんですよ。まあ顔とか体とか塗ってあるんですね。牙が書いてあったりとかね。でもね、これストーリー見てると、デーモンバージョンだからどうとかいうのは特にないんですよ。一応ね、グレート・ムタが出てくるときって、ムトじゃないじゃないですか。ちゃんとそれなりにストーリーがあってムタが出てくる。ムトが試合やと思ったら、今日はムタで行くよみたいな、そんなん絶対なかったじゃないですか、日本では。おそらくこのね、デーモンバージョンのフィン・ベイラーってね、そこまで区別がないんじゃないかなと思うんですよね。でも、やってることは基本的に普通のフィン・ベイラーなんです。ただ、ちょっと、うーとかガーとか言ったり、四つん這いで歩いたりとか、ちょっとだけね、エフェクトがあったりするんですが、ちょっとここら辺の違いがわかんない。どういう扱いなんかがちょっとわかんない。これちょっとアメリカ人に聞かんとわかんないですね。試合はね、相変わらずのケージマッチ危なっかしいですよね。椅子とかね、投げるんでね、怖いなと思うんですけども、あれですね、はしご投げてちょっと顔に当たっちゃって血出たりして、あれだったんですけども、まあまあまあ、いい試合でした。結構見応えのある試合でしたね。で、ここでですね、この後に、金曜日にやってたホールオブフェイムの、殿堂入りされた人がちょっと紹介されるっていうコーナーがありまして、なんとですね、僕が大好きな大好きなステイシー・キーブラーがね、殿堂入りしたんですよ。ステイシー・キーブラーって皆さんご存知ですか？チーム 3D ってね、ババレイ・ダットリー、ディーボン・ダットリーが、やってたところのマネージャーとかしてたんですよ。もともと WCW にいたんかな。その前はどっかのアメフトのチアリーダーにいてたらしいんですけど、そこから引っ張られて、来た人です。ステイシー・キーブラーだけなんでこんな資料もなく喋れるんやろね。気持ち悪いけど。もう僕、ステイシーめっちゃ好きだったんですよ、昔。携帯のね、ガラケーの時のね、待ち受けずっとステイシーでしたもん。まあ今でもね、綺麗かったわー。ステイシー、素敵やわー。なんか、確か、レッスルマニアの前に、最近ないんですけど、レッスルマニアの前になったら、ディーバが必ずプレイボーイの表紙を飾るかなんかの、時があって、このステイシーとかマリアとかが、ヌードを披露してたんですけども、その流れに乗って、 確か映画の方に行くかなんか言ってたと思います。テレビとか出たりね。だから今俳優さんしてんちゃうかなと思うんですけども、いやーステイシーは綺麗かったな。あのシーンだけ切り抜きで撮っときたいな。ほんまにいいなと思いました。で、各その殿堂入り式典ってね、そのこれこれこういった理由でこの人が殿堂入り入りましたと、紹介する人が必ずいるんですよ。紹介できることもこう光栄なんですけども、例えば今回のグレートムタがね、殿堂入りしたんですけども、それを紹介する人はリック・フレアやったんです。まあ何回も何回もね、 WCW 時代やってるんで、 NWA 時代にやってるんでね、まあ2人は窮地の中なんですが、すごい光栄なことなんです。でミステリオが、レイ・ミステリオが今回殿堂入りをしたんですけど、そのなんと、紹介する人がコナンやったんですよ。皆さんコナンご存知ですか？古くはですね、WCW にいましたよね。トリプレアにいたのかな、確か。で、WCW に行って、LWO やったかな。ラティーノレスリング ?LWO? ラティーノワールドオーダーか。でやってたコナンです。NWO にも入ってたと思うんですけども、コナンがね、呼び込みしててね、もうなんか普通のおじいちゃんになっててね、コナンって出えへんかったら全然わからへんなみたいな感じの、もうすっかりおじいちゃんだったんですけど、まあみんな年いきますわね。はい。で、まあミステリオがね、やってたんですけども、ミステリオがね、なんとね、あれ、アディダスの靴履いててね、スーツはスーツなんですけどね、よう見たらね、スーツもアディダスのマーク書いてあるんですよ。で、よう見たら、スーツのところに3本線入ってるし、スラックスにも3本線入っとったんで、あれ多分アディダスのスーツなんでしょうね。アディダススーツ作っとるんですね。すげえなぁ思ってね。あんなあるんやですね。で、いつもね、ホロウェイ FM の人らが、レスルマニアの中で1コーナーでね、紹介されるんですよ。だいたいいつも5人ぐらい、紹介されるんですけども、まあ今回は、ステイシー・キーブラーとグレート・ムタと、あとなんか2人ぐらいちょっと僕存じ上げない方が、取られてて、最後の1人っていうのが毎回、まあちょっと言ったら有名な人がセンターにドーンと出て盛り上がるみたいな、感じの流れになってて、今回そのセンターが、まあレイ・ミステリオやったんですね。でレイ・ミステリオ呼ばれて出てきました。で客席の方を煽って花火ボーンって上げてもらいます。まあこれは特別感ありますよね。他の人は全然そんなこともせずに、やっぱり特別なんでね、やってるんですけども、その後になんとね、レイ・ミステリオは、一人一人、そのステイシー・キーブラーであったり、グレート・ムタであったり、あと二人の方にも、自分から歩いていってね、握手したり、ハグしたりして、自分のとこに戻って、また、お辞儀してってやってたんですよ。これまでセンターで受けてた人って、そんなん絶対しなかったんですよね。まあ別にそれが偉いとかじゃないんですけど、ミステリオがね、やっぱそういう風にするっていうのが、やっぱミステリオが好かれてる理由なんやろなと思う。人徳なんでしょうね。あれ、あ、ミステリオってすごいんだなと思った。あれです。まあまあね、プロレス全然関係ないですけどね。で、2日目のメインが、ローマン・レインズ VS コーディ・ローズです。コーディは AEW。から戻って1年ですよ。ちょうどレッスルマニアで戻ってきたんでね。確かセスロリンズとやってましたよね、コーディはね、去年。で、1年でレッスルマニアのメイン張ってるんですよね。これね、おそらくなんですけど、まあ AEW、多分これ去年も僕言ったんですけど、AEW に対して牽制なんですよ。どんどん出ていったじゃないですか。で、まあ AEW 嫌で WWE 変えたいっていう人もたくさんいるんでしょうけど、いっぺん出ていって、だけど帰りにくいよねって思ってる人もたくさんいると思うんです。で、それに対して WWE 側は、いやいやそんなことないよと、ちゃんとやったらちゃんと評価するよ、1年でレッスルマニアのメインっていう人もいるんやでっていうメッセージなんじゃないかなと思って見てました。まあ実際コーディローズは人気もめちゃめちゃありますし、ね、試合ももちろんちゃんとできる人だからメインでも全然いいんですけども、なんかそれがそうだろうなと思って見てたんです。で、圧巻やったんがね、ローマン・レインズの入場シーンです。エントランスシーン。今回、舞台がね、結構広くて、先ほど言ったその、ホール・オブ・フェイム まあ5人並んでましたけど、まあ本気で並ぼうと思ったら100人ぐらい全然並べるぐらい舞台が広いんですよ。なんとそこにね、グランドピアノがね、6台並べられて、演奏が始まるっていう謎の演出をしてはりました。全く意味分からへんけど、すげえゴージャスで、すごいですよ。で実際ローマン・レインズね、サモア人じゃないですか。でピアノ全く関係ないのに、なんでこのグランドピアノでこう演奏してやってんのかなと思ったんですけど、まあでもああいうすごい演出をやっちゃう、まあ、考えちゃうこともすごいし、実際にやっちゃうっていうのがすごいですよね。まああのあれね、ちょっと厳密に言うとね、グランドピアノではなくて電子ピアノでした。これは僕の商売柄ちゃんとチェックしましたけども、あれはグランドピアノの部分はハリボテで作ってるなと思って見てました。さすがにね、生のグランドピアノあの一瞬で6台並べられへんからね、すごいなと思ったんですけど、もうゴージャス感はすごかったですね。で、レインズがまあ入ってきてて、コールを受けるじゃないですか、リングアナウンサーに。その時のね、やっぱローマン・レインズの特別感っていうのはすごいっすね。あの人も多分1年以上ベルトをずっと持ってるんやと思うんですけども、そのベルトを持ったからあの人がすごくなったのか、あの人がすごいからベルトを持ってるのか、ちょっと分かんないんですけども、やっぱあの特別感っていうのがありますよね。そのスター感というか、なんだろうな、まあ、あのね、コールを受けてる時のローマン・レインズだけ見てたら、あ、ローマン・レインズ勝つだろうなと思って僕は見てしまいました。で、あとですね、まあ、試合はね、まあ、また見てもらったらいいんですけど、ポール・ヘイマンがセコンドでついてるんです、ローマン・レインズのマネージャー的な存在で。このポール・ヘイマンのね、所作がね、すごいんですよね。もう基本的にマネージャーなんで映ってないんです、テレビには。でたまにチラッと映るんですけど、その時にね、まあ、なんかええのんするんですよ。なんかええ表情というか、ええ所作をね、なんかそれ多分ずっとしてるんですよね。だからなんだろう、映ってないからいいやじゃなくて、映ってないところでもちゃんと自分のキャラクターを考えてそういう行動をしている。もちろんお客さんは見てますからね。あれがやっぱプロやなと思ってね、すげえなと、誰も見てないところでもちゃんと演じてるんやなというのを感じてしまいました。芝居をねしててよく言われたのは、そのステージに、そのシーンに出てる人で、まあそこでメインで動く人ってのは必ずいるんですよ。まあこのプロレスで言ったらローマン・レインズとコーディ・ローズですよね。リングの中で動いてる2人。それ以外の人は同じシーンに出ててもあんま必要以上に動くとそっちに目がいっちゃうから動くなと言われるんです。で、喋ってるように見せるシーンとかね、サイレントで、する時もあるんです。その時も極力動くなというふうなことを指導されたことがあるんですけども、このね、ポール・ヘイマンっていうのはもうまさにそれをね、字でやっとるんですよ。まあどういう演技指導が入るかは知らないですけど、すげえなと思って見てました。で、なんとなんと、ローマン・レインズ対コーディ・ローズは、コーディが押して押して、すごいもうあわや、ベルト取るんじゃないかみたいなところになったら、なんと、ウーソーズが乱入してくるという、展開になって、もうコーディが2人にやられてね、ボコボコになってるところに、なんと前日のメインのサミゼインとケビン・オーエンズも乱入してきて、そのウーソーズを追い払うという、もう前日のリフレインをもっぺんやってくれるんですよ。だからまあ昨日のあの試合を見て泣いた人はきっと全員泣いたと思う。あの一シーンだけで。それぐらいもう、まあすごいな、ここに持ってくるかと思って。まあ結局、試合的にはローマン・レインズが勝ったんですけども、まあなんというか、もう気持ちをね、上げたり下げたり、上げたり下げたり、本当に忙しい試合でしたね。まあ、この試合だけじゃないんですけども、そのお客さんの思いを裏切ったり満足させたり、とにかくこう気持ちをね、こうガッと掴んで、こうまあもてあそぶって言うと悪いんやけど、持ってかれるんですよね。これがやっぱこう WWE のこのサイコロジーのプロレスやなというのをむちゃくちゃ感じたレッスルマニアでした。アメリカのプロレスね、もうあんまりこう偏見持って見てる人少ないと思うんですけども、サイコロジーっていうことに関して言うと、まだまだ日本のプロレス学ぶところがいっぱいあるんちゃうかなと思うんですよ。僕やっぱ好きなのはここの部分なんですよね。ぶっちゃけ 試合だけ見てるともちろん身体能力高い選手もいるんですけども、日本のプロレスの試合の方が多分技とかきめ細かやし面白いと思うんですけども、この気持ちの部分は WWE の方が絶対おもろいと思うんですよね。だからまあ今回、4時間半と3時間4時間か、なので、8時間半ぐらいあるんですけども、よかったらレッスルマニア見てもらったら、この2日間分見たらその過去の試合の流れとかも全部説明してくれるから、分かりやすいと思うので、ぜひ見てほしいなと思います。残念ながら日本語訳版ないので英語版なんですけども、なんとなく見てりゃ分かるんでね、ぜひ見ていただけたらなと思っております。はい、ちょいと長くなってしまいましたが、さっきまで見てた感想でした。結局全部の試合を、さらってしまいましたが、また皆さん見ていただいてどうやったかなって感想を教えていただけたら嬉しいです。ちなみにですね、なんか AEW が水曜日かな木曜日かなになんか大きな発表をするみたいな、ことがありましたね。このレッスルマニアを受けて何かがあるのかなとちょっと思っています。まあ、WWE が一強ってのは基本的に変わんないんですけども、 AEW もやっぱどんどん頑張っていってもらってね、もしかしたら AEW が WWE を買収しましたよみたいな、そんな発表があったりしても面白いのかなと思ったりもしています。まあ来年のレッスルマニアももう発表されているので、また次のレッスルマニアに向けて、応援していければなと思います。というわけで、すいません、ちょっと花粉症で鼻水が詰まってるのと若干途中で、うるっときて泣きかけてしまいましたが、トモキンの、レッスルマニアの所感でございました。長いこと聞いていただきましてありがとうございました。というわけで、また来週もお聞きください。ほなほな、おきに、おやすみなさい。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。